湖底に沈む農家。以前付き合ってた霊感の強い女性から聞いた話。これまでいろんな霊体験してきて、シャレにならんくらい怖い目にあったことってないのって尋ねたら教えてくれた。俺が聞き伝えでここで書いても、その時の恐怖の状況がうまく伝わるかどうかわからんが、これまでいろんなとこで聞いた話の中ではダントツに怖かった。舞台は今から19年前、冒険の山中にある N ダムというダム湖のそばで起こった実話です。彼女は家電量販店で働いていて、その日、とある町に注文を受けたテレビを一人で配達に行った。たまたまその町には彼女のおばが住んでいて、おばさんの方にも仕様があったから、配達の前におばさんの家に寄り、ついでにテレビの配達先の家を知らないかとおばさんに尋ねると、お客さんの家はおばさんの家から目と鼻の先で、テレビの配達も無事に済ませた。帰る前、おばさんに、隣接する軽市内に寄って帰りたいから、ここから近道はないのかと再度尋ねたら、Nダムのそばを通る裏道を教えてもらった。そして彼女はその道を通って帰路に着いた。その日は昼間から曇天で薄暗かったらしいが、あまり気にせずに近道と教わった山中の一本道をずっと走っていると、そろそろ山を下って軽市内に出てもいいはずなのに、一向に山道を抜けないし、それどころかアスファルトの舗装もなくなり、車が一台通れる程度のすごく狭い凸凹道になってきた。彼女はさすがに道を間違えたのかなと不安になっていたら、ちょうどそこに農作業の帰り道とおぼしき一人のおばあさんが通りかかった。彼女がそのおばあさんに、すみません、この道は軽視に抜ける道で合ってますか？と尋ねると、
いや、この道は違うけ。この先もうちょっと行ったところに民家があって、そこの家の前が広うなっとるけ。そこで U ターンしんさい。
と親切に教えてくれたそうだ。彼女はお礼を言い、教えてもらった民家まで車を進めた。しばらく行くと、おばあさんの言った通りに民家が見えてきたのだが、それがこんな山中になんでっていうくらい大きな屋敷で、母屋の他に納屋と蔵まで立っている。昔の豪農のような佇まいだった。ともかく彼女はその家の前を借りて車を U ターンさせようとした。その時、先ほど道を教えてもらったおばあさんがなぜか車の横に立っている。車でかなり走ってきたのに、なんでさっき別れたばかりのおばあさんがこんなところに。彼女は気味が悪くなったのだが、一応窓を開けて先ほどのお礼を再度述べたそうだ。するとおばあさんは、
せっかくだから家でお茶でも飲んでいきんさい。
と彼女に強く勧めるので、導かれるままに彼女は車を降りたそうだ。この辺りから記憶ははっきりしているが、彼女自身の意思とは別のものに操られている感覚があったという。するとおばあさんが家の中に向かって、
おじいさん、京子さんが帰ってきたよ、
と意味不明のことを口走った。するとその声に応じて家の中からおじいさんが出てきて、
ああ、京子さん、よう帰ってきたね、
と彼女には全く理解できない内容の声をかけてきたのだ。彼女の名前は京子ではないし、その老夫婦もその日初めて会った見知らぬ他人だったのにもかかわらずだ。その時、彼女は母屋の中から彼女をじっと見つめる明らかな視線を感じた。ぎょっとして納屋の方を見るが、もちろん中の様子はわからない。彼女は気味が悪いのをこらえて、おじいさんに勧められるまま縁側に腰をかけた。縁側に彼女が腰をかけても、そのおじいさんは、
京子さん、よう戻ってきた、
などと変わらず意味不明のことを彼女に言うので、彼女はこのおじいさんはきっと少し地方が入っているのだと解釈し、
いえ、私はただの通りすがりのもので、京子さんじゃありませんよ、
と言ってみたのだが、おじいさんは全く聞く耳を持たない。次の瞬間、彼女は意識を失ってしまい、ふと気がつくと母屋の中の仏間におじいさんと二人でなぜか座っていた。彼女は自分の意識がなぜ飛んだのかわからなかったが、おじいさんはまた一方的に彼女に話しかけてきた。
昼の間は他のもんは出払っとって、わし一人じゃけえの。
彼女は気味悪さをこらえつつ、
あ、そうなんですか。でも納屋の方にひょっとしたらどなたかいらっしゃるんじゃないですか、
と聞き返した。すると、
あれは家の孫の子なんじゃが、結核を患おうとってここに置いとるだじゃ。数のうちには入りゃあせん、
とおじいさんは言う。
ああ、病気の療養されてるんですか。それは大変ですね。
と彼女が言ったその瞬間、何者かが彼女の腕をぎゅっと掴んだ。びっくりして彼女が自分の腕を見ると、3歳くらいの女の子が腕を掴んでいた。いつの間にその部屋に来たのか全くわからなかったのだが、その少女は無表情な顔でじっと彼女を見つめている。彼女はもう本能的にこの家がただごとではないことに気がつき、逃げようとしたのだが、体が全く言うことを聞かない。するとおじいさんが、
こりゃ、この人はお前のお母さんじゃないんで、
と女の子を叱りつけた。次の瞬間、彼女は目を疑った。なんと、女の子はいきなりおじいさんに飛びかかり、首筋に噛みついたのだ。しかも、先ほどの無表情な顔とは一変し、獣のような牙をむき出しにし、赤く光る不気味な目を輝かせながら。彼女の話では、本当に身の毛もよだつような恐ろしい顔だったそうだ。とにかく彼女はもう限界だった。逃げようと体を起こそうとしたのだが、体が全く言うことを聞かない。ふと自分の体を見ると、畳の中から無数の手が伸びてきて彼女を掴んでいたのだ。そればかりではない。その無数の手は彼女をつかみながら、
京子さん、やっ
と旦那さんのとこに帰ってきてくれたんじゃねえ。もうどこにも逃げられんよ。
などと語りかけてくるではないか。もう彼女は気を失いそうになった。そしてふと横にいたおじいさんを見ると、先ほどまで首筋に噛みついていた幼女は消え、そのおじいさんはおじいさんではなく、40代の中年の男になっていたのだ。その男も周りの手の声と同調するかのように、
京子さん、あんたはもう戻れんのじゃけねえ
と、にたにた笑いながら語りかけてくる。まさにどうしようもない状況だった。その悪夢のような状況が変わったのは、その男、元 G がいきなり立ち上がり、彼女の手を掴んで外に連れ出した時だった。彼女は抵抗もできず、家の外に連れて行かれ、蔵の前に立たされた。わけもわからず彼女が怯えていると、男は蔵の戸を開け、彼女に中の様子を見せたのだ。蔵の中に入っていたものは、時代劇などに出てくる座敷牢がその中にはあり、牢の中には一人の女性が横たわっていた。彼女は恐る恐る、
これは誰ですか？
と男に問いかけた。すると、
誰って、お前の妹じゃろうが。
と男はニタニタしながら答えた。彼女はもうパニック寸前で、そこから一刻も早く逃げ出そうとした。ふと横を見ると、自分の乗ってきた車はまだそのままの場所にある。彼女は男を振り切り、車までなんとか駆け出した。すると突如車の前に、最初出会ったおばあさんが現れ、フロントガラスの上にカラスの死骸を置きながら、
京子さん、あんたはもうどこにも逃げられんのじゃけ。
と睨みつけてきた。彼女は気が狂いそうになるのを必死で抑えながら、フロントガラスの上のカラスの死骸をはねのけ、車に乗り込んで、必死にエンジンをかけようと試みた。この手の話の展開ではお約束のような感じだが、案の定車のエンジンはなかなか始動しなかった。それでもようやくエンジンがかかり、急いで車の向きを変え、元来た道をひたすら戻ったそうだ。後ろも振り返らず。話はここで終わればよかったのだが、この時彼女に取りつこうとしていた霊は、そんな生優しいものじゃなかったのだ。彼女はやってきた一本道をひたすら走らせていたにもかかわらず、道はなぜかどんどん狭まっていき、ついには車が走行不可能な幅にまでなってしまった。彼女はその場で立ち往生してしまい、どうしようかと悩んでいると、道の前方に、来た時にはなかったはずの赤い橋がぼんやり浮かんできたそうだ。次の刹那、車の横にはあの老婆が立っており、
戻れん言うたじゃろ。あの橋はあんたのために作ったんじゃけ。
渡ってもらわんといけんのよ。
と車の窓越しに語りかけてきた。彼女はもう覚悟を決め、車を後退させ、逃げれるとこまで逃げようとした。老婆を無視して車をバックさせていると、今度はその老婆が逆さまで車のフロントガラスに張り付き、
逃がさけんねえ、逃がさけんねえ、
とずっと叫び続けていた。窓に張り付き叫び続ける老婆を無視してひたすら後退を続けたのだが、今度はまたしても前方に先ほど見た赤い橋が見えてきた。その時は彼女も万策尽きて、もうダメだと思ったらしい。彼女は呼び寄せられるように車を降りてしまい、その橋に向かって無意識に歩いていこうとした。その時、頭の中に直接語りかけるように、彼女が小さい頃自分を育ててくれたおばあさんの声で、
まるまるちゃん、そっちに行ったらいけんよ、
という声が聞こえたそうだ。その瞬間、彼女はまたしても瞬間的に気を失ってしまった。そして気がつくと車を運転しており、そのまましばらく行くと、見慣れたアスファルトの道路にようやくたどり着いたのだ。まさに九死に一生というか、なんとかあの世の一丁目とも言うべき場所から解放された瞬間だった。ここまで書き進めて、この話を読んでくれた方々は、それはいかに言ってもネタ話だろ、と思うかもしれない。しかし紛れもない彼女の実体験なんです。しかも彼女の恐怖はこれだけじゃ済まなかったんです。そのダムにまつわる因縁めいた後日談というか、その晩、彼女は方法の体で帰宅し、何気なく自分の所持品を調べたそうです。すると、大事なものがなくなっている。彼女はその日の朝まで持っていたはずの運転免許証を紛失していることに気がつき、その日のうちに再発行の手続きをするために警察署に行った。信じられないことがあったのはまさにこの後から。警察署に行くと、幸運にも紛失した彼女の免許証は落とし物として届けられていた。彼女は安堵しつつ、引き取りの手続きをしようとした。ところが、その運転免許の顔写真が彼女の写真ではなく、全くの別人の顔に変わっていたというのだ。当然警察では偽造とか犯罪の可能性もあるので、彼女の免許証をしばらく預かり検査したのだが、これが写真が本人と入れ替わっている事実は別にして、全く偽造した形跡がない正真正銘の免許証だったのだ。後日警察を通して分かった事実なのだが、その顔写真の主とは、彼女が恐怖体験をした日にテレビを配達に行った F 家というお宅の娘さんで、名前は京子さんだったのだ。しかもその顔写真の主は、2年前に彼女が怖い目に遭った場所の近辺で交通事故死していたというのだ。そのテレビを買われた F 家のおばあさんという人は、その近辺の豪農の娘で、若い頃自分の実家と折り合いが悪く、 駆け落ち同然で家を飛び出したんだそうだ。駆け落ち後はずっと長い間東京に住んでいたらしいのだが、偶然にもその娘さんが Y 県のおばあさんの実家のある町の人と結婚し、年を取ったからというので娘さん夫婦に引き取られる形で自分の生まれ故郷に戻ってきてたらしい。そして亡くなった京子さんというのはおばあさんの娘さんの子供、つまり孫にあたる女性で、亡くなった時の年齢は恐怖体験をした彼女と同じであったとのことだ。何でもその方の実家である家、つまり彼女が導かれて迷い込んだ幽霊屋敷は、とうの昔にダムの底に沈んでいるというのだ。かなり因縁めいた後日談は、まだまだこの先に衝撃の事実があるらしいのだが、俺が今日彼女から聞いたのはここまで。続きはまた今度、会った時に話してくれるそうだ。以上、湖底に沈む農家という話でございました。